日本の長期金利の急上昇、オラクル社の CDS の上昇など、AI バブルの崩壊、円キャリートレードの反転の兆候が見られますが、すでに不可逆の流れなのか、また今後の想定される影響についても教えてください。
はい。まあ、前から言ってるように、今の国際金融市場とアメリカドルは、これはもう廃止しますので、その今までのアメリカドルを支えてた一番の、主体が日本ですね。ですから、まあ、ここがもう金出せなくなったらアメリカドルは無理だし、同時になんか日本は中国にも金出してたんですね。中国も金が止まってきましてですね。まあ、世界の金元を日本がもう金を出せないと。出さないということでございますから。まあ、これで全部終わりでございます。AI バブルはですね、まあ、これはね、かなり、今回はひどくなった感じがしますね。2000年のドットコムバブルのことと覚えてる方いらっしゃいますかね。まあ、25年前のことなんでね、まあ、私は昨日のことのように覚えてるんですけど、年寄りってそういうところがありましてですね、今のことより昔のことよく覚えてるんですが、今とよくそっくりなんですね。インターネットでこんな素晴らしいことができるんだとみんな言ってたんですね。で、しかし、それは今すぐ収益得るもんじゃないんで、だからまあ、バブルになって潰れたんで、そういう意味で言ったら AI の話はそっくりです。でも、実はバブルが潰れた後、インターネットが本格的にですね、普及していったんですね。バブル潰れた後のインターネットの拡大が本物だったんです。ですから AI はここでバブル崩壊しましてですね、まあオラクルもどのようなか、それは全く知りませんけども、まあこれでいよいよ本物の AI の時代が来るんだろうということを、ね、思いますね。バブルはもう潰れて、それから AI が本格的になるということですね。それからちょっと話前後しますが、日本の長期金利の急上昇ですが、これがだからもう明治調政府の終わりですね。新聞なんか丹念に読むとわかりますけども、財務省は、とにかく、金利が急上昇しちゃうから、財政拡張は非常に抑えていったわけですね。まあ、それしかないと思ってたんでしょうね。まあ、そうなんでしょうけども。それを高市が無理やり積み増しをしたと。そしたら金利がボンと上がって、でも別に気にしてる様子ないですよね、高市ね。で、こういうのは高市の一存でできるはずがないでしょ。で、トランプは今ですね、FRB の議長もクビだって言ってるから、財務長官もクビだって言ってるんですよ。財務長官なんか、円安はけしからんとか言って何も手を打たないでしょ？案の定で、やっぱり全部国際金融マフィアの一員なんでしょうね、あれで、ね。だからあれ、二人首切るつもりだと思いますよ、トランプは。FRB 議長と財務長官を。そうすると、まあ、頭から落っこってきますよね、アメリカドルってね。ですから、金利の上昇っていうのは、まず国内で言うと、もう財政が組めないんで、だから高市はその単年度でプライマリーバランスしようって言ってますよね。全部切っちゃうのよ。あれだから昭和24年、5年と同じように財政全部切って終わりにしちゃうわけですよね。だから戦前のことで言いましたら、あれはそれこそ明治維新から始まって、太平洋戦争終わって、さらにその後金出し続けた時代が一旦全部終了したでしょ、あれね。だから、薩長反発の時代が終わったのが昭和24、5年って言ってもいいと思いますね。今度はもっと大きくてですね。まあ、そこから始まった戦後の新しい体制だけじゃなくて、もう天皇家のことも何もこう出てきますので、まあ、もう明治朝全体の終わりで、同時にもう政府から金が出てきませんと。あとは皆さん考えてください。まあ、生活に必要な金ぐらいは出すんでしょうけども、産業補助金ですね。産業補助金はもう出なくなる。地方自治体も自分でこの金集めろというふうになるんじゃないかと思いますけどね。はい。円キャリーとの反転。いや、これ反転ですからもう、アウトですね。もう今みんな、屍累々でございまして。で、ISO に2万、うん、2万22ってなんですね。これはまあ、ギャングなんかのところに金を送金しちゃいけないっていう、まあ、そういうルールでありまして。これが今月が一応新体制の、まあ切り替えの最後のデッドラインですね。そうすると今だからこの変な取引やってる連中は全部それ整理してるんですね。カルテルだとか人身売買だとか、例えばあれですね、ビットコインだとかね、麻薬関係とか整理してますから、当然それってみんな潰れて倒産が連鎖するわけですよね。 で、その悪党への金出してたのが日本なんですよ。遠距離トレード30年やってますから、ここが言ってみれば悪党への金元だったんで、それは止まりますわね。日本だって随分前に ISO の2022はサインしてますよね。それから、これからもっと本格的に出てきますが、エプスタインの人身売買に、例えば JP モルガンとか、なんかもう一つ有名なやつが、ドイツ銀行が絡んでて、さらに HSBC とか、ゴールドマンとか、もう名前もね、すでに出てますので、こういうのも全部ね、取引停止ですね。だからわかるでしょう。エプスタインの話ってね、あれすごいんですよ。エプスタインの話やっていくとですね、国際金融市場も瞬間蒸発するんですね。トランプ一生懸命やってますので、まあもう、一つ時代はすでに終わって、世の中は前に進んでると言っていいと思います。
円安が進み、1ドル300円ぐらいになると話している専門家がいましたが、理事長はどう思われますか？
いや、全くそうは思わないですよね。今、アメリカで経済の最大の問題は雇用が回復しないことですよね。でも物価は安定してんだよ。わかります？これ。物価が安定して雇用がないんだから、ドル安にすればいいっても、もうトランプそれ言ってんでしょ？ドル安ですよ、もうそれは。はい。ドル安円高ですね。はい。
経営者はいつも脳をクリアにし、直感を働かせることが大事だと思っているのですが、理事長は普段意識していることはありますか？
ああ、いつも頭の中整理しておくことですね。仕事やたらに先送りしたりですね、問題先送りしないで、いつも切りつけておいて、それからいろんなパターン認識を持つことです。かつてこういうことが起きたときはこうなったとか、ああなったらこうなったとか。で、それがもうこう直感的にわかる。行動できるぐらいにしとくと、とてもいいと思いますね。だから頭の中をこう、クリアにする最大のポイントは、余計な心配事は全部片付けちゃうってことですね。非常にシンプルに自分を行動できるようにすることが一番のポイントだと思います。はい。
ニュンルブベルク裁判の映画が新しくやっていますが、新型コロナワクチンを市民に接種した医師たちも等しく裁かれるのでしょうか。個人的には医師だけでなく、コロナの検査薬で儲けた人たちも等しく裁かれてほしいと思っています。
いや、今回やると思いますよ。ニュルンベルク裁判っていうのはですね、国際軍事裁判ですから、連合国が集まってやりましたけども、裁判で判決が出た後ですね、アメリカ単独でやったニュルンベルク継続裁判ってのなんです。これはアメリカ軍が単独でやりましてね、例えばそれ10、確か12あったんですね。そのうちの一つが医者の裁判です。ナチスドイツも医者がですね、相当悪いことしましたんで、医者を片っ端から裁いたのが、このニュルンベルク継続裁判の一つですね。で、それ以外にも経済やった連中とか、いろんなやつを全部こう引っ張ってきてですね、まあ、片っ端から裁いたわけでありますんで、今回もやると思います。はい。業界全体ね。業界全体もこれ当然裁かれると思います。はい。っていうかもう裁いてるんだろうけどね。はい。
悪神の抵抗は予想以上に強く、まだしばらく時を要するように感じていますが、藤原さんはどのようにお感じになりますか？地球意識はあまりドラスティックな変化を容認していないようにも感じます。
私は正反対に感じますね。アゴガミの抵抗なくなっちゃったように思いますよ。なんか尻尾巻いて逃げて、もう逃げちゃってる感じがしますね。で、今なんか混乱してるように見えるのは、次の時代を作ってないからですよ。アゴガミが帰った後何もないとですね、それって生活仕事かなり不便です。例えば、変な会社に勤めてたんだけど、とりあえず給料待ってたと。でもその会社がね、アゴガミの支配だから潰れたと。ところが次の仕事がないと、その人にとっては困難でしょ？そうするとですね、変なこと、まあ変な風に感じることあるんですね。すなわち、悪神がいてくれた方が自分たちの生活にプラスだったってことになるわけですね。で、悪神系だと、じゃあ次の神が来てないんじゃないかといるんですよ。ところが、立て直しというのは自分でやんなきゃいけないわけね。ところが悪神に使われていると、自分で自分の人生作るってことはあまりやってない人が多いんで、かえって悪くなってる感じってかえって悪くなっているように感じてるんじゃないかと思うんですよ。このあたりが本当のポイントで、立て直しは自分たちの力でやんなきゃダメなんで、悪外目はとっくに弱くなって、もうほとんど機能してないように思いますよ、私は。で、あとはだから次を作ることができないんで、その人の周り、その組織の周りが非常にこの、まあ、悪神が支配しているような雰囲気になっているということだと思いますけどね。はい。
いつもありがとうございます。個人が所有している日本の預金や国債はどうなるでしょうか？
いや、それは守られると思いますよ。円ですから。円は全然問題なく守られると思いますよ。はい。
高市首相と植田日銀総裁が会談をした日に、株安、円安、債券安のトリプル安になりました。特に長期金利の上昇が激しく、10年ものでも1.8%も超えています。高市内閣の責任ある積極財政の言葉はいいのですが、市場は逆に長期金利が上がり、国債の価格は下げています。日本もイギリスのトラスクショックに近いことがあるのでしょうか。
国債これまだ上がりますよね。こんなもんじゃ済まないと思います。面白いのはですね、これわざとやってますよね。明らかに。だって高市全然慌ててるふりがないもん。普通はね、考えておらないよ。こんなに金利上がっちゃったら日本中大騒ぎになっちゃってみんな寄ってたかってですね、それやめようって話になりますけど、誰もそういう話をしませんよ。高市は会食もしない。飯も食わない。だからこのまま行きますな。だから、要するにさっきも言ったけど、円キャリーを潰して日本の財政整理するために金利意図的に上げてんですよ、これ。トランプに言われたんでしょ？昭和24、5年と同じことやろうと。ね、昭和24、5年だっていうのは、例えばその今回トランプが、あれですよ、プライマリー、トランプじゃないよ、高市がプライマリーバランスをね、守ろうって言ったでしょ？だからまず超均衡財政やりましたね、昭和25年予算は。超均衡予算で、だからその単年度で収支黒字にすると。そのためにはまずその、産業補助金は全部カット。政府支出大カット。それから税制もこのままだと当時から日本は再建しないから、間接税やめ。税制はシンプルに戻して、直接税主体に、
ご希
累
望の
進
ボ
課
タ
税主
ンを
体に
押してください。
戻し
お
ちゃった。
金を入れてください。
そういう形でこう直しましたんで、まずそれがこう一つでしょ。それからもう一つあったのは、為替ですよね。当時実勢レートが1ドル600円ですから。これを360円の固定レートにしたんですね。だからよく、だから、ね、倍の円高にしたんですよね。で、そうしないと日本が要するに、補助金と円安で、竹馬乗っちゃってるから、これじゃあこけたら大変だぞっていうんで、まあやったわけで、今それやってますので、だからその、しかもそれ、今回はね、トラスショックよりもっとひどいのは、当時はそれなかったのに、今回はね、この30年間日本が世界の悪党に金配ってたわけですよ。なんでこんなに世界の悪党たちがですね、はばったのかっていうと、日本が金出してたからね、まあ最初最後言うならば。これぶっ潰しますので、当然日本も責任取らされるんですよね。金融関係者とか政府関係者とか。それはだからトラスショックよりも、はるかにすごいことだと私は思ってましてね。まあ、金利の上昇もこんなもんじゃないだろう。でも、ちなみにですね、株については、その後ですね、大暴落するんです。昭和24、5年大暴落して、確か25年の3月かな。今に至るまでの株価最安値つけたのが25年3月ですから、まあそういうことを今回見込んでおいたら、大体、あまり外れないんじゃないかなと思います。はい。
政局ですが、解散・総選挙が早ければ年明け、本予算が通ったとしても4月か5月の可能性はどうでしょうか。いずれにしても自民、維新、立憲とも増えずに減る可能性が高いと思われます。その場合、大連立としてかつて村山を担いだように、自民は立憲の野田を担ぐ可能性があると思いますが、いかがでしょうか。
いや、面白いのはですね、なんていうのかな、新聞ね、高市を褒めていいんだか、けなしていいんだか分かんないわけですよ。要するに、彼らは、高市がトランプ組だってことをもう気づいていて、ふんまんやり方なくなっちゃったんだね。要するに、トランプは、高市をしっかり味方につけたわけですね。それと同時に、横須賀行って、第7艦隊のとこで、あれでしょ？ YMCA 流して、皆さんたちが帰った後、自由なアメリカで暮らせるように全力を尽くしたいって言いましたね。あれは要するにお前らみんなグアンタナム入りしまうからになって言うんですね。一人でも助けたいと思うけども、そういう意味でしょ。だからもうそれは、あれですよ、日本だってこれ共同正犯だから結構捕まって、それこそね、殺されるのもいるんじゃないです？だからもう、震え上がってると思いますよ。よくわかってる人たちは。で、そうなってきたときに、じゃあ政局どうなるかなんだけども、このあたりがね、安倍と違うところで、トランプはやっぱ安倍やってもなんか、安倍がなんか一番便利で、安倍に続けてもらったよかったような感じがするんだよね。でもあれほらバカでさ、 バカでこのフラフラするから、まあ、ね、殺して終わりにしちゃったわけだけども、高市の場合は、あれ健康状態も悪いし、それからもう右翼は大体これで終わりですよね。やっぱ左翼を今度ひっくり返さなきゃいけないんで、だから、石破高市、それで次野田にやらせて、まあ、石破で道を作っ、高市で右翼をひっくり返して、野田で左翼をひっくり返すんじゃないかと思うんですよね。で、だから公明党がなんか立民に、こう、接近してるって話もなんかあるし、いや、それこそ高市がね、なんか健康問題が悪化したとか、あるいはなんかですね、今の自民党政権に巨大なスキャンダルが出てくるアメリカ発でとかね、あるいは維新がもう完全に自民党と離れるって言い出しちゃったとか、で、理由は何でもいいわけで、で、解散にしちゃって、で、公明はもう絶対自民は支えられないという話が出てきて、で、立民を捧げて、で、立民主党で政権作ると。そうするとちょうどね、東電解体しなきゃいけないんですよ、東電を。東電って悪いからね、東電と日本の電力は、これ世界の癌だから、これ解体しなきゃいけないんだね。まあ実際にかなり解体は進んでるんだろうけども、映画としてやらなきゃいけないんで、そうすると東日本大震災の時やいたのが立民主党で、で、だから野田なんかもなんかいたわけでね。あれ一旦表に立てて、ちょうどなんかそこの新潟もね、再稼働するって言ってるし、これ全部ひっくり返すのいいタイミングでしょ？なんだろ再稼働するんだってみんな怒ってますから、で、どうするんだという話でね。まああれもだから片っぽで AI とかやると電気足んないね。特に東京は AI とかやれば電気足んないから、まあ、あそこで原発の4か所やった話なんでしょうけども、しかし、あれ一回飛んだらすごいからね。で、原発にいかに嘘があるかっていうことは、当然これから世界に明らかにしなきゃいけないし、東電の嘘、東電の後ろに何があるのかって全部これバラさなきゃいけないんで、じゃなきゃ日本だけとんでもない、一番ひどいのが残っちゃいますよね。そしてやっぱりね、民主党をね、政権と乗せて、あいつらなんか、全部やり玉にあげるのが一番わかりやすいと思うんだよね。トランプ劇場ってそういうふうにいつも言うんじゃないですか。まあそんな形で、それこそ、来年早々でもですね、一旦高市も引っ込んで、野田やらせて、まあ、東電解体とかね、左翼利権、まあ左翼利権はだから童話から始まって、エセ童話な、エセ童話から始まって、それは荒いとこ広がってますから、まあこんなのも左翼でね、だからそういうのもやるんじゃないかなと思っておりますがね。どうなりますか？はい。
スポーツの秋、芸術の秋と言いますが、学校で習う国語や算数よりも、体育や技術などの教科の方がより重要視されるような時代になったように思います。今までの学びにチャット GPT はどんな活用ができるのでしょうか。可能性を感じていますが、合わせて依存しすぎてしまうのではとも思ってしまいます。心のあり方など教えていただけたら幸いです。
まあ、使ってみると分かりますが、そんな頭のいいもんじゃないよね。チャット GPT とか。よく勉強してると、まあ、この程度のことしかっていうか、答えませんので、ただ便利なのは、百科事典みたいにですね、すぐ情報が出てくることですよ。あれはどうなったかな？あの時どうしたかな？なんて時に、その場ですぐ情報が出てくること。これがだからとても効率的なんですね。そんなに頭いいわけじゃないんですよ。だからそのね、こういろいろ考えて、これでやろうというなんか直感のね、後押しがあるようないい知恵が出たら絶対それがいいに決まってるわけで。まあ、だからまあ、そういうとこまでは全然できませんから。まあ、しかしね、大抵のこと、どうでもいいようなことあるわけさ、はっきり言って。とりあえず知識をどっかが持ってきてそれを示せば OK って、そういう教育ってあるんでしょ？例えば平安京はいつできましたとかですね、明治時代は何年に始まりましたとかね、のさ、要するに事実示せばいいわけで、で、チャット GPT で十分ですよね。それから高市政権の経済政策が何ですかって、そんなもんあんた、官邸の資料とか引っ張り出しゃわかるんだけど、めんどくさいでしょ？しかもあれ、各省の資料とかあるから、全部統合してやろうって思うと、ただ一つそれだけやるんだけど、えらい面倒ですよね。それは別にチャット GPT に機械一発ですよ。体育技術なんかも、こういう、ものを作りたいんだと。こういう材料でこういうものを作りたいけどどうしたらいいかって、そんないくらでも事例出てきますから。そんな賢いんじゃないんだけども、いや、ほんと天才的なことはないんだけども、とても便利に使えますから、 だから依存しすぎてしまうっていうのはありますよ。それはですね、なんていうのかな。その範囲だけで終わってしまうってことね。すなわち、チャット GPT が指し示す範囲のこと以外のことができない人が出てきてしまうかもしれませんね。そしたら逆にそれを超える人にとっては大チャンスですよね。みんなそっち来ないし。だからそれみんな気がつきますよね。どうも、チャット GPT だけだと、本当に全然競争力ないじゃないかと。こんなことやってたって、成績良くならないし、で、みんなそれぐらい最低限やるからね。成績良くないし、商売にならないじゃないかって、どうせすぐ気づきますから。まあ、だから所詮デジタルの道具でありますから、まあ、その先は、まあ、信仰心でね、自分で、直感をもとに、自分で考えていただければよろしい。行動していただければよろしい。こういうことだと思います。はい。
各地のいろいろな組織や集まりを見ていると、規模の大小に関わらず、リーダーの横型のリーダーシップが発揮されているところと、相変わらず縦型の統治型のリーダーシップのところの差が大きく出てきていると思います。これからは特に小さくても良いので、御用達のできる横型のリーダーシップがある組織、集まりが必要であると思いますが、いかがでしょうか。
全くそうですね。やっぱり周りと違うのは、わけのわからない縦型やってるところはもう、その組織の人たち自身が、まあ表立って批判してること多いですよね。もう全然ダメよ、あれも、あれでダメだよ、と。だからもう上も、下にそのね、まあ言ってみれば軽蔑されてること結構わかってる人も多くて、だからもう開き直っちゃって、あるいは逃げるとか開き直るとか、そういう段階に来てる感じがしますよね。あと条件闘争ね。今までみたいに、こう、まあ、上からガーンと言って成功してるぞっていう自信持ってる人ってもう今いなくなった感じがするんだよね。でも他に何もできないし、まあ、これしかやりようがないと。ねえ、猫にワンと吠えろったって吠えらんないでしょ。だから、ああねえ、犬にさ、ニャーと言えたって言えないから、だからしょうがないから、なんか今まで通りやってるって感じの人ばっか。っていうか、そういう人しかも見ないですよね、縦型のね。上からダンス的なことやってる人には、それ以外と最近は全く見なくなりましたね。ですから、これからどうやって生きていくかって言った時に、やっぱりその人の能力をどんどん発揮させて、お客さんと一緒に、そのね、コラボしてものを作ってはいけませんから、まさにおっしゃるように、小さくてもいいから御用達で、横型のリーダーシップ、こういうのがやっぱり、組織としてないと無理ですね。あるいはその集まり、たまり場みたいなので。まさにその通りだと思いますよ。はい。
トランプ作戦の10年間、優秀の大団円を待ち望みます。理事長の分析、解説動画や X 情報で日本人に詳細を示してくださり感謝。ここまで乗り切った感想はいかに。今後は立て直しという途方もない事業に参画すべく、それぞれに個性をグループから発揮する時代に、そこに神仏の助けがいる。祈りを欠かさないようにしていますが、十分でしょうか。
はい。まあ、大丈夫だと思いますね。神仏の助けっていうのをですね、まあ、祈りをすると、直感がいろいろ出てきますから、直感は大事にしたらいいと思いますね。その神と人の一体感っていうのが、これ大事だと思いますね。で、この10年間の乗り切った感想ですが、特にないですね。私も30年ぐらい前からこういう仕事をしてるし、その前は1987年から、まあ、アメリカで金融市場を見て、それから、85年から、まあ、経済各省いましたよね。だからある意味で言うと、今みたいなやってる仕事って、何年やってんだ？だから、40年やってますね。85年からで言ったら、40年やってますから、特にですね、今回だけ特別って実はないんですよ。トランプの作戦は実は分かりやすいから、私にとってはありがたいんだよね。なわち、軍のシナリオですから、非常に分かりやすくなってて、だから、ある意味では簡単なんですよね。軍人って、簡単ですから、はっきり言って。しかし、やっぱりこう、振り返ると、昭和のが終わって、平成の初めの頃の、ものすごいバブルの崩壊の混乱とかですね。あと、911事件の頃とかですね。もっとすごいのは、いくらでもありました。あとは、東日本大震災とかね。そういう意味で言うと、まあ、今回はですね、結構、ちょっと、本当気軽なんですよ。なんてシナリオでやってるから、シナリオでやってるから、いや、なんかあんまり心配いらないです、はっきり言って。こうね、最初からこうある程度見えてやってるわけですからね。 まあだからそれ順番に渡してやってるだけなんで、私としては別にですね、特にすごいことのように思えないですよ。今までのが、トランプ以外のものの方が、昔の方がすごかったと思いますね。で、大団円は一応だから45から47って書いてあるんで、47期までだということだと思いますね。そうすると、まあ今47期の1年目ですから、あとまあ3年はあると。でも大体来年に大きな見通しつけるようなこと言ってますから、前からね。まあ来年やるんだろうと。ちなみに今日もね、ネットを見てたら面白いこと言ってる人がいて、2015年のトランプの大統領出馬宣言の記者会見の日、ニューヨークのトランプタワーであるんですね。彼がそのメラニア夫人を連れて金のエスカレーターなんて降りてくるときにカメラが下から撮っていて、そうですね。後ろにカレンシーエクスチェンジという大きな看板があるんですよ。両替所という。で、その下にヒゲ面でそのサングラスの男が一人立ってるんです。あれ、ケネディ・ジュニアだっつうんだね。要するに、次はお前に渡すぞと。本当の大統領お前なんだよと。私の最大の仕事は通貨の入れ替えだと。こういうんでしょ。そうなんだよ。どう考えたってトランプ作戦の一番は、今のドル紙くずにして、次のドルにして入れ替えることですよ。まあ、イスラエルとかいろいろあるんだけど、とにかく今のドルが全ての鍵なんですね。しかも今のドルを支えたのが日本の円キャリートレードだから、まあこれも全部終わりで。だからやっぱりね、最初から思った通りだよ。これ明らかにこれドルひっくり返さないとダメだなと。ドル潰さない限りこれトランプ革命は絶対成功しないと。最初からそう思ってたんだよな。やっぱり最初からそういうことだったんだろうなと私見て思いますね。はい。それから立て直しなんですけども、これは実はですね、そのトランプたちもどこまで本気でこれ、なんて言いますか、見通しがあるのか私は必ずしも明らかじゃないと思うんですね。もちろん投資をして、世界中から投資を呼び込んできて、職場を作ろうということはわかるんだけども、まあ、はっきり言って20世紀までの延長線ですよ、あれはね。やってることも。ロシアも実はあまり変わってない部分があって、ロシアの方がはるかに進んじゃおるけども、アメリカよりも。やっぱりその神仏との関係のことで言うとですね、まあ、19世紀、20世紀の延長のような感じが、もう私は強くするんですね。昭和20年からの世界の、まあ、新しい時代もですね、原爆の競争ってやったでしょ。原爆競争ね。あれ実は今の AI 競争なんですね。なぜかっていうと AI はすごい電気使うから原発を作るって言ってるんですよ。プーチンはこの間ね、ロシア全土で38基の原発を作って電力供給量を2倍にするって言いましたからね。だから実はその AI 競争って電力競争で原子力競争だからあらん時と同じなんですよ。でもあれはね、やっぱダメなんだな。もう20世紀までのエネルギーで、しかもその、ね、健康被害から始まって大変なんですよ。その、なんていうかな、いろんな弊害がね、戦争とか。で、これからアメリカ軍はあれ出してきますよ。放射線被害の話。まず一つ、ウズベキスタンの基地で起きてた放射線被害について出すって言ってるから、そうするとあれ、ね、東電ひっくり返すと今度東電の嘘がバレるでしょ？そうすると、それ東電の嘘かばってたアメリカの民主党の嘘がバレるでしょ？で、とんでもない放射線被害があるわけです。日本だってね。これバレるでしょ？だからトランプたちは、今、ああいうふうにトランプとプーチンは、とりあえず今、放射能の、原発行ってんだけども、いや、あれは終わりにするつもりだと思うんですよ。で、マスクが言うように、宇宙空間に太陽光発電機を置いといて、発電して、で、使うのが一番いいんだと。AI の開発は月にでも宇宙船でもね、そこに機械持ってって、宇宙空間で太陽光発電でやるのが一番安全で、コストが少なくて済むんだと。多分その通りだよな。すなわち、20世紀のは、量子物理学の時代で、まあ、原子の放射能エネルギーを我々利用するようになりましたよね。21世紀はやっぱりその一つは宇宙なんだよね。宇宙だから、宇宙という一つのパラダイム開かないと次が見えない。これが一つ。もう一つ宇宙っていうのは目に見える宇宙と目に見えない宇宙があるんですよ。目に見えない宇宙の方がパラレルワールドとか大宇宙で、こっちの方が神仏の話なんだな。これ両方いるんですね。で、この神仏の話って言った時に今のユダヤ教、キリスト教のイスラム教の枠組みだと、ちょっとこれは物足りない感じがするんだね。すなわちね、キリスト、ユダヤ、イスラムだね、これ閉じてるって前提ですから。 閉じてるという前提ですよね。閉じてて、それを神仏が助けてくれてるということですから。うん、かち仏教とか神道はもう最初からオープンですからね。大宇宙とは。そのあたり考えると、まあ、宇宙に発電機を置くのはそれいいですけども、まあ、その先のことを考えると、やっぱり日本の、貢献はとても大きくなるなと思って見てます。まあ、分かってる人は分かってるんじゃないかと思うんですが、どの程度それを、まあ、形にするか。例えば、ね、中国人はもう来ないけども、これからここまで外国人が随分日本に来てましたよね。多くの人たちは日本のことよく分かってないよね。やっぱり見てびっくりするだけで。日本人は宇宙人じゃないかぐらいに思った人もたくさんいるんじゃないですかね。まあ、所詮ね、その程度でありますから。これからどうするかな。例えば、医療なんかもね、今さっきのワクチンとか、まあ、いろんな自閉症の問題で大騒ぎですけどもね、皆さん、西洋医学なんてものはね、西洋科学なんてのはね、しょっちゅうね、理論が変わるんですよ。新しい発見があったらすぐ変わるでしょ。でもさ、例えば皆さんの中でね、引用語業やってる方いらっしゃいますかね。まあ、空手でもいいですよ。それから、占いでもいいですね。それから、漢方薬でも、鍼灸でも。全然理論変わってないでしょ。最初から完璧な理論なんですよ、あれ。何千年も前から。どっちがレベル高いと思います、皆さん。未だに真実はわからないって大騒ぎしててですね。吸ったもんだやってね、薬効く効かない副作用で大騒ぎしてる世界と、何千年前からの一貫した理論でやって効く薬が出てコロナも治しちゃった。どっちがレベル高いと思います？要するに、引用語業とか、日本のね、神道のやり方っていうのは最初から神の助けがあってやってんだよ。その神の助けっていうのは、もちろん向こうだって神の助けなんだけど、宇宙が開いてるって前提でやってんだね。だから、例えば日本のその引用語業だって、もともとなんか目に見える世界だけの話じゃないわけね。目に見えない世界まで含めてやってるからすごいわけだな。そういう意味で言うと、今のこの西洋科学の枠組みではちょっと無理だと思うんだな。それを彼らいつどのように気がつく形にして、その収拾替えをするのか。まあ宗教だから、宗教の収拾替えっていうのはなかなか難しいんだけども。まあとにかく彼らが発想し行動するパラダイムをどう変えていくのか。彼らの問題で、私はどうするかとても興味深く見てます。はい。
お世話になっております。中国外交部が日本に対していろいろ言っています。ハニートラップにかかった政治家や著名なコメンテーターの名前を公表すると言っているようですが、こうやって政治家やマスコミも終わるのでしょうか。セントラルキャスティングの方は中国にもおられるのでしょうか。
もちろんそうですよ。アジアだと一番トランプに近いのが、最初からトランプと組んでるのが、あれよ、キム・ジョンウンですよ。何か東アジア、とにかく北朝鮮が鍵ですから、キム・ジョンウンが最初から組んでて、それで習近平と組んで、それから安倍と組んだでしょ。まあ、当然今中国や日本にいろいろ言ってるけども、あれ、向こうもこれから出てくるし、もう出始めてますよね。日本も当然出てくるわけで、元は全部トランプですよ。別に、要するにトランプに逆らう中国人は全部今、ね、追い出されてるわけでありますから。まあ全部出てくると思いますよ。当然マスコミ、政治家も、経済人、それから学者、みんな出てくると思いますよ。セントラルキャスティングは中国にもいるんだと思いますよ。中国式のなんかあるんじゃないですかね。はい。
大企業に勤めています。直近2年間で社員の家族もしくは社員本人の不法通知が数倍に増えました。ワクチンの被害は甚大です。情報を調べて生き方を変える人と体験しても考えを変えられない人がいます。テレビや新聞で真実を報道して後者の洗脳を解く日が来ると思われますか？
残念ながらですね、これが正しいって本当のこと言っても、受け入れない人って結構いるんですよね。皆さんなんでこういう経験したことありますかね？なんか仕事がね、いろいろ錯綜しちゃってて、部下ってね、部下の仕事が錯綜しちゃってて、いや、これダメだぞ、お前と。締め切り迫ってるし、こう、これやれやれって言うとですね、頭の中に入ってこなくなる人がいるの知ってます？おい、これちょっと、まずコピー取ってこいよ。コピー取って、それ向こうに持ってって、了解取ってから次行けよってやって、あーとか言っちゃって、聞いてんのかよ、それコピー取るんだよ、あって言いますよね。ああいうふうになっちゃう人結構多いんですよ。要するに、今自分が信じてることをやってることが違うということが分かった瞬間に、頭も体もフリーズする人が多いんですよ。 そうすると、フリーズすると、正しいことはこうです。もうそれ、論証されてもですね、頭入ってこないし、体が動かないんです。今、そういう人は結構残ってると思いますよ。だからその大抵はそのままです。死ぬまでそのままです。で、そのままに、そこに触れないように生きていくんです。そこに触れないように生きていくことはできるんですね。だから一切そういうところに触れないように生きる。そういうことしかないんで、なかなかこう、頭と発想をフリーズした人の洗脳が解くのは、解かれることは難しいと思います。はい。
理事長の予測通り、今後大宇宙の科学が進展しそうです。それに伴い、現代科学技術をもとにした世界の特許制度はどのように変化するのでしょうか。
うん、このいいご質問ですね。今の特許制度というのはですね、現在の科学技術で、その構造って言いますか、体系っていうか因果関係を説明できるものだけが特許の対象になるんだそうです。だからその今の科学技術で説明がつかないけども、再現可能であるものは、便利であるんだけども、特許の対象にはならない。こういうことらしいんですね。そういう方、例えば、ね、CS60 も実は特許に取れないと私聞きましたからね。やっぱそういうのっていうのは便利なんだけども、みんな使ってんだけども、特許にはならない。そういたしますとね、大宇宙の科学の進展で、今の科学技術で説明できないけども、再現性があって安全で便利なものたくさんあることが分かったと。これをどうするかなんだけど、今のやり方だと一つは、営業秘密みたいな形にしちゃってね。営業秘密という形にして、なんかブラックボックスにして、それ守るっていうことがある。あるいはなんかその製法特許といって、そういうものを作るときのやり方で特許を、まあ、なんて言いますか、かけるって方法がある。多分ね、それ以外なかなか特許制度っていうのは変わりようがない感じがするんですよ。というのも莫大な体系があるわけね、特許制度って。もうとにかくあらゆるところに我々の仕事生活のあらゆるところに特許って入り込んでいて、これ終わりにするって多分なかなか難しいんですよね。例えばアメリカのは、今のドルは終わりにして新ドルを入れて入れ替えるってことやるわけでしょ？入れ替えるからなんとかなんで、今の特許制度を入れ替えようと思うと、これ、神々の世界を字に書かなきゃいけないわけね。神のおぼし召しにより治りますとかさ、書かなきゃいけないわけで、それちょっとできないんだよね。で、それ言っちゃったら、再現性とかなんか言ったってよくわかんない話になっちゃうから、だから多分今の特許制度は特許制度でなんか残っていて、これはだから全体の非常に限られた部分だよね。大宇宙の科学が進展すると、特許でないところがどんどん広がるわけだよ。で、要するに、特許って自分の権利を守るんだけど、権利は守られません。でも皆さんでお裾分けでどうぞという人たちが、世の中をリードして大宇宙の科学を世の中に広げる。こういうことでしょ。神の科学ですよ。神のメカニズムを人々に知ってもらうということですね。だから今の特許とは根本的に違うと思いますんで、まあ、特許はだから今言ったようにこれ変えられないんで、特許は特許で残したままで、社会に対する影響力が小さくなっていって、で、反対に大宇宙の科学は特許の全く対象外ですから、こっちはこっちで、どんどん広がっていくという、そんなこと、形でいくんじゃないかなと思いますけどね。はい。
差し迫った今、私の地元で改めて話題になっています。今のお考えをお聞かせください。今現在、世の中の真実に気づいている人と気づいていない人の割合は、藤原先生の体感的に何割程度でしょうか。また、真実に気づいている人はいつも言われる8月15日現象があった後、真実を知らない人に対してどうサポートしたらよいでしょうか。
日本なんか見てるとですね、嘘をつかれたと思ってる人は8割超えたと思いますけどね。漠然とね、嘘をつかれたな、とこう、確信までいかないかもしれないけども、嘘をつかれたと漠然として思ってる人は、すでに8割ぐらい言ってると思うんですね。決して口にはしないと思いますよ。嘘をつかれたな。しかし、どうしていいかわからない人がほとんどですよね。何が正しいかもわからない。で、嘘つかれたってことだけは感じてる人が結構いるんじゃないかな。で、真実は何かっていうのは、これはもうそれこそ、ね、出口直の予言の言うように、人民三分になるというだから100人中3人ぐらいで、 だからまあ、100人中3人はこっちだって分かってて、まあ、それで落ち着いてるんでしょうけど、そうでない人たちは、まあ、こう、ああるでもない、こうでもない、こっちかあっちからで結構迷っておられる。で、迷ってっていう人もいるけども、まあ、騙されたなという程度の人もいると。まあ、その辺がグラデーションありますよね。で、最後の最後まで自分が正しいと思っている人っていうのは、今ここまで来ると、さっき申し上げたように、フリーズした人だと思ったよね。フリーズした人。何がどう言ったって頭と体は新しい現実を絶対に受けれない。過去の自分を否定することは絶対に受けられないっていう人がやっぱ最後残りまして、どうね、2割ぐらいやっぱだから残るんですかね。1、2割いてね。まあ1割ぐらいかもしれません。で、どうサポートしたらいいかってのは、まあ、ほっとくことですよ。要するに、触れないこと。責めたって絶対無理ですから。責めたって絶対無理なんで、まあ、その人のことを考えるんなら、そのこと触れないこと。まあ、失恋した人がいたら、その恋愛のこと触れないのが一番でしょ。気分変えてもらうのが、同じなんですよ。恋愛してたものに裏切られたわけね。政府に恋愛していた。アメリカドルに恋愛していた。で、その株に恋愛していた。恋愛が裏切られるわけですよ。ね。だからそれはね、失恋した人にね、あまりね、にほりほり言ってもね、これはね、かわいそうなだけですから。まあ気分変えてほっときゃいいと。もうそれ以外、方法はない。時間をかけて本人が忘れていくのを待つしかない。そういうことだと思います。はい。
トランプは新しいドルで、金にリンクして、世界の通貨を1対1にしようとしておりますが、トランプは今、アメリカに製造業を戻そうとしております。そしたら、1対1になれば、アメリカで製造業が戻った時に、アメリカ製品も競争力がついて、普通に輸出できるようになる、というふうに私は思うんですが、先生いかがと思いますでしょうか。
競争力そのまま戻るかどうか私は非常に疑問ですね。トランプも最近はですね、アメリカ人をよくトレーニングしなきゃいけないって言うんじゃないですか。そうなんですね、あれね。やっぱりこの、まさにケネディが暗殺されなかったらですね、あそこからアメリカはやっぱり新しい発展に向かっていて、もしケネディが暗殺されなければ、こんな惨めなアメリカにならなかった可能性は私かなり大きいんじゃないかなと今振り返って思うんですね。しかし、この約60年の間に、アメリカの一般の人たちの、まあ、技量の低下、思考の混乱、考え方の混乱はあまりにもひどいものがあって、これをもう一回、世界の、まあ、製造業の競争力の最先端まで持ち上げるっていうのは、本当に本当に大変なことじゃないかと思うんですね。で、AI を使ったって、ロボットを使ったって、結局人間の競争力ですから、AI ロボットでできることは誰だってできるわけで、人間の競争力を復活させることは非常に大変で、まあ、ちょっと長い戦いになりますけども、まあ、こういう時はとにかく鎖国をして、ね、自分たちだけでとにかく問題解決しなきゃいけないという状況に追い込んで、で、何もできない人たちもさすがにこれは生きていけないなと。で、なんか自分たちで成功の物語を手にする。だからもう一回、なんて言いますかな、アメリカに初めてね、人々が入植した時と同じような感じ。食い詰めてやってきて、自分たちは新しい社会を作ったのと同じようなことを再現してやろうということだと思いますね。で、彼らはしかもですね、エコノミックアニマルになりたいしようとは決して思ってないですね、トランプたちね。アメリカをエコノミックアニマルにして、かつての90年代の中国みたいに、ひたすらがむしゃらに稼ぎまくる中国にしたいって彼らは思ってたけども、トランプは決してそう思ってないですね。平和に、1960年代、50年代半ばから60年代半ばぐらいのように、まあ、平和に街も家庭も、愛情深く生きていた、あの社会に戻したいと思ってるんですね。だから特別困難な技量がいるとも思えないし、要するに気持ちを安定させて、一家を、まあ普通に、無理なく一家を養える給料があればいいと思っているんですね。そうするとやっぱ鎖国だね。鎖国で、確かに貧しいって言えば貧しいかもしれないけども、アメリカって実際貧しかったですよ。1980年代までのアメリカは本当貧しかったですよね。 食い物もなんかね、シャビーだし、まあ車もね、なんか床に穴開いてるから普通に走ってたし、街もなんかちょっと汚かったでしょ？ 90 年代以降ですね、市場経済が本格的になってから、まあアメリカも変わったわけで、まあだから古典的なアメリカの平和に戻したいっていうなら、まあそれはできるわな。ただそれをやろうと思うとですね、もうとにかくこの60年間により都会的な生活、あるいはなんかそのより華やかな生活に慣れちゃった人たちを追い出すか改心してもらわなきゃならないわけね。この作業が立て直しの中で非常に重要になってくるわけで、まあ悪党を追い出すのはまあトランプ軍事作戦だからいいんだけども、そこのところですね、まあ特にサービス業やってる連中中心に、もう一回強制型の生活にどうやって戻すのか。まあ、そのあたりは課題だと思っています。だからそう簡単にいかないと思っています。はい。
歴史の話として、立て直し、大きな流れとして、まあ、いわゆるのは分かるんですけども、先生のイメージとして、個々のいわゆる立て直しの事例として、いわゆる混沌からの、今のようなパラダイムシフトが起きたような時の立て直しの事例として、何が思い浮かべられますか？それからもう一つは、組織のリーダーっていうのは、例えばその歴史というものがこうすれば失敗してるっていうのはたくさんあるのに、なぜ同じような失敗を繰り返すのかっていうので、大抵隠蔽って多いですよね。で、そういうことがなんで、まあ、個人が保身のために悪手を取るっていうのは、要はどんどんドツボにはまっていくっていうのはわからでもないんですけど、それと同じことをなぜ組織が繰り返し行っていくのか、特にリーダーっていうものが、なんていうかな、貧すればドンするみたいなことが繰り返されるのか、そこは先生、どう、特にリーダーシップの関係なんて思うんですけど、どう考えられますか。
ああ、
この2点
で、ま
に関
ず、
して。
後者の質問から行きましょうね。理由は簡単で、リーダーとしてちゃんと能力がないのに、その仕事をさせてるからです。例えば、操縦士、飛行機の操縦士なんかの場合は、長い訓練を経て、しかも、異常事態に対する対応がきっちりできる。どんなことが起きてもパニックに陥らずに、操縦継続できるの、技量が整って初めて機長が就任できますね。そういう訓練とか、スクリーニングやってないのが一般のリーダーシップなんです。要するに、リーダーとしての根本的な能力が備わってないのに機長席に座らせちゃう組織がほとんどなんです。だから無理ですね。そういう意味言ったらね。で、うまくいかないから今度隠蔽するようになります。要するに、組織の運営というのは、ある意味で飛行機の操縦より難しいかもしれません。はい。標準的な手順があるようでないようなものありますし、非常にその、まあ、複雑に外の環境が複雑に中に影響することが多いです。例えばその、操縦席であれば、機体と操縦士だけの関係かもしれませんが、一般の会社の場合は、社員がいろいろいます。それから株主もいます。地域社会も何もありますから、ものすごく多くの人たちのことを考えて、飛行機を操縦しなきゃいけないわけですね。大変な訓練と、それから機長にさせるためには、予定通り行かないときの、要するにその、まあ対象の能力を見て、で、初めて機長っていうか社長に任命するというぐらいしなきゃ、とても無理なんです。で、それ全くやってないからこういうことになるわけですね。要するに、まあ本来必要な能力を備えてない人たちをたくさん、現場に投入した罪です。で、じゃあその現場に投入できるリーダーをどうやって育てるかなんですが、昔は長らく会社にいることで育てることができたんです。先輩が後輩を育てて、オンザジョブトレーニングのような形に、プラス外部の教育を使って、まあ、一人前の機長に育てるっていうことを昔はよくやりました。組織の中、業界の中で育てていきました。今それやりませんで、いきなりポンときますから、まずもともと無理ですね。で、逆にそうなったときは、大きな組織だと本当に危ないから、小さくやるといいんですよ。一人二人の会社であればね、そんなに運営難しくないかもしれません。だから、まあ、今だから私なんかも言うのはね、大きな会社なんかだって無理だと。大きな会社は運営無理だっていうのは、大きな会社を運営できる機長がいないからです。はい。物理的に無理っていうよりもですね、 これ運営できる機長がいなければ、その飛行機飛びませんので、だから無理だと申し上げてるわけで、だから自分たちで小さくやる。まあ、それが一番、現実的なやり方だと思います。それから、前半の歴史ですけども、今回は昭和20年からの出来事の繰り返しですから、日本におきましては、昭和30年代の高度成長みたいなこと。まあ、これがポイントでありますね。これ世界は多分同じだと思います。だから、アメリカだと昭和25年から昭和、昭和25年から昭和35年、昭和40年ぐらいまでの形。で、日本もほぼ同時期ですね。ヨーロッパも同じだと思います。だからこれ市場原理ぶっ飛ばしちゃうとですね、市場原理ぶっ飛ばすとかなり静かな世の中になります。で、まあ政府もあるけどそんな金持ってるわけでもないし、まあ金もないしですね、大企業はいるけど、まあ今動きながら作ってる状況ですから、まあ人々も貧しいっちゃ貧しいけども、まあ家族を大事にして生きていくと。今回の場合は、まあ1950年代、60年代あたりが一つの手本となって世界は動いてるんだと。そういうふうに言っていいと思います。はい。
その辺だと文献的にはどういったもんですかね。
日本の場合だったら、あれですよね、高度成長、昭和20年代の、まずマッカーサーたちがどういう日本の改革だったかですね、経済改革を含めて、日本の改革をどうやったのか、それを受けて今度、朝鮮戦争でどのように日本が変わったのか、で、それを受けて今度は昭和30年代、どんな枠組みの中で日本が高度成長を果たしたのか、このあたりが一番、必要な分析で、で、この分析すると必ず出てくるのが満州なんです。なんだ、この経済体制って満州にあったものがひな形じゃないかという話になるわけですね。それはとても大事ですね。で、イギリス、アメリカって言ったらイギリスなんです。イギリスが先なんです。アメリカは実は後で、イギリスはだからアメリカよりも20年早いんじゃないですか。第二次世界大戦前から、まあ、その一つ工業国家として、新しい工業国家としてどんどん離陸していったように思うんですよね。もちろんイギリスは最初からあれですよね、産業革命とかやってましたから、昔すごいイギリス人がたくさんいた。でもそれを別にして20世紀の本格的な、まあ、産業国家になってたのはやっぱりアメリカより20年早かったと思いますよ。だからまあ、第一次大戦の終わりぐらいからのイギリスあたりがいいかなと思いますけど、はい。
3点ほどあるんですけど、皆さん大丈夫ですかね？質問しちゃって。
どうぞ。
ちょっとIT 関連の話なんですけど、最近ちょっと情勢見てみると、コパイロットスタディオといって、ある程度、なんか大規模の CRM とか、サプライ、SCM とか、そういう大手の IT ベンダーが売ってるような、なんだろうな、こう、トップダウン式の、こう、システムっていうのが、まあ、ちょっともう古いというか、ね、アクセンチュアって言った悪魔のアクセンチュアみたいな形でね、昔よく言ってましたけど、なんか今最近見てみると、そういうお客様とこうフュージョンっていうか融合しながらやるような、まあシステム開発の工数もそんなにかからないような形でできてるのかなっていうところがあるんですけど、まあなんかそういう、まあ一応なんか研修受けた感じでは、まあマイクロソフトのシステムを使うような形なんですけど、今後っていうか、まあそういうふうな IT の、開発みたいな形になっていくんですかね。なんか、まあ、潮流としては。
その点ですね、実は全くまだ分かんなくて、ロシアは独自にやってるっていうし、アメリカも軍は独自にやってるって言いますから、しかも宇宙開発とリンクしてるっていうんで、まだまだ我々の知らないものがどんどん出てくる。それはちょうどですね、インターネットや携帯電話が90年代にバッと普及した、その直前のような状況を私感じるんです、今ね。だから、まあ今とにかく、今あるもので皆さんやってるんだけども、これからパラダイムシフトが本格化するような新しい、すでにもう製品が一気に出てくる可能性あると思うんですよ。そりゃ Windows もそうだな、90年代以降ですから。ああいうことがあるんで、まだ決着は全くついてないだろうと私今思います。はい。
ああ、わかりました。そうなると、いや、なんでかっていうと、一番の問題は、巨額な投資マネーを投じないと、要はシステムは改変できなくて、要は中小企業はそこに対象にならないことが問題で、
本来ならそういう事務作業とかどうでもよくはないんでしょうけど、そっちに工数かかりすぎちゃって、そういうのがね、費用かけないでやっぱり私もね、開発できたらいいなっていうところのちょっと背景があって、はい、質問しました。2点目
まあ、
なん
ちょ
で。
っとしばらくは様子見の、で、できる範囲でやっておいたらいいと思いますよ。
ああ、わかりました。
もっとすごいの出てくるんじゃないかな。はい。
いや、そしたらそっちに乗り換えます。なんかもう大企業じゃなくてフリーのね、エンジニアをこう活用しながらやればいいんじゃないのかなっていう形では。うん。で、あと2点目なんですけど、東京都の、特別会計で10年間消費税を納めてないっていう問題があったと思うんですけど、日本の特別会計も、なんかそういった事業っていうか、税金を納めてないとか、隠れ金が外国に行ったとかどうのこうのっていうのが、まだ明らか、東京都がまだ発端なのかなっていうところがあって、まあ日本の、なんだろうな、国会っていうか、まあ、誰もこう切り込んでいく人はまだいないんですけども、どんな感じなんですかね。
いや、今回、だから第7艦隊が実情でトランプ制圧されましたから、要するに金一番持ってった連中はアメリカだから、これはやっぱり全部出てくると思いますよ。で、東京都は小池はあれはソロスの方でしょ。ねえ、もっと悪いですから、だから全部それは、明らかになると思います。日本は決して例外ではないと思いますね。はい。
人間のこう思考の方法っていうのはなんかまあ論理的に考えたり直感的に考えたりっていうふうにやってるんですけど、まあちょっとなんか今のなんか仕事的に言うとなんか論理で考えてるっていう感じがすごいするなっていう感じで、論理的にこう美しさをなんか求めるような感じがするんですけど、まあ先生的にはこう論理と直感っていうのはどのような感じで使い分けてるかなっていうところが、ちょっとヒントと言っていただきたいので、はい。
率直に言うとですね、直感で答えを見つけて、それを説明するために論理を使うんですよ。
あ、やっぱ
論
そうで
理
す
を
よね。
組み上げて答え言ってんじゃないんですよ。直感で答えが分かってきて、で、それ説明するために、まあ、論理を組み上げてんですよ。それが、正しいやり方だと思います。はい。
そのなんか直感に導くっていうのは、現場でこういろいろこう積み重ねて、なんか浮かんでくるっていうのがなんか正しい導き方なのかなと思うんですけど。
ある種芸術的って言いますかね。例えばほら、絵描くときにね、絵が全体がこう、イメージ見るでしょ？それを少しずつこう、描いていくじゃないですか。最初に、こう、絵の全体像が見えるから、筆が動くわけですね。あんな感じですよね。最初に見える絵が直感なんですよ。これを、ね、自分の頭の中で描いてるやつは人が見えないから、それを絵の具とか使って絵にしていくわけでしょ。だからこの、目に見えないところを見えるようにするのが論理ですから、だから最初に見えたものが、これが答えで、それを説明するために論理を使うっていう、そんな感じですよね。はい。はい。どうも皆さんお疲れ様でございました。まあ今、質疑応答でね、かなり今出たことではございますけども、トランプたちの軍事作戦もですね、ついに日本に本格上陸したというふうに思います。振り返ってみるとですね、岸田首相がいきなりその、次の総裁選に出ないと言い出したわけですね。あれ去年だったかな？いきなり出ないと言い出しまして。で、岸田氏は今でもニーサを進めておりますし、インドネシアや中国から入ってくる人をね、人材流入でその儲かる利権を握っておりますから、まあ、もろディープステート側でございますね。そのディープステートの岸田首相がいきなり総裁選に出ないと言ったところから始まりでありまして、目に見える始まりですから、もうだから1年ぐらい前から日本はいよいよ日本のオペレーションが本格化したということなんだと思いますね。で、石破になって、高市になって、で、要するにもうトランプたちの作戦による日本の建て替えですね、壊す方は急ピッチで進んできまして、で、やっぱ高市はまず最初基礎を作ったのが石破ですよね。貿易ですよね。だから、日本にとって非常に有利な条件ですね。まああれ、決してね、有利って言っちゃ怒られちゃうんだけども、今までの日米交渉って無茶苦茶だから、今までの日米合意って無茶苦茶だからね、あれね。それに比べたら、なんで日本に対してこんな甘いんだろうっていう。まあそういう決着の仕方なんだね。とにかくひどかったですから。で、意外だなと思っておりましたら、トランプも日本のことを結構ね、ご機嫌でやってまして、やっぱ日本に対してそんな悪いこと言わないし、イスラエルみたいに変に構うこともしないから、まあ本気で言ってんだろうな。で、その後は今度高市になりまして、これは安倍を継承したってことでやってますよね。 で、今度安倍組の、悪党たち、安倍組に救う悪党たちの追放で、その一番が第7艦隊ですよね。横須賀で、横須賀を潰しに行きまして、まあこれもまあ、はっきり言って潰れてんです、前からね。もう、第7艦隊の不正の話は裁判、もう10年ぐらいやってますかね。まだ終わんないですよね。とにかく前からやってますんで。で、そうすると、ここをまあ潰すことになりますと、日本政府の方も、民間もいろいろ影響が出てきて、まあ今のようにね、まずその悪党潰しでありますから、麻薬の、シンジケート、人身売買のシンジケート、そういうところはどんどん潰れていくと。で、さらにその金の話で言ったら、あれですね、エンキャリートレードも潰すと、言うと世界のディープステートの金が止まるわけですね。だから今、ディープステートの連中は大騒ぎじゃないですか。言ってみれば、日本か、ね、黙って日本が金を出すもんだと思ってたものが出せなくなったわけですから。やっぱトランプ革命はちゃんと壺を抑えてるなと思って見てましたね。本当なんか、しみじみ思うのは、日本が乗っ取られて、日本の金をね、構わず持ち逃げされていく、平成の初めの状況の時に私も見てましたからね。ああ、全くね、日本のその自民党でも何でも役所でもだらしがないにも程があると。言いなりになって金を渡してると。平成の初めだよね。銀行潰れる時にあいつらに脅かされてですね。でもあれから30年、35年ぐらい経って、それが終わっていくわけですよね。まあ、外昭和20年の敗戦ってことを考えると、まあ、昭和25年にしましょうかね。まあだからその為替までいじるから25年ってことになると30年前ってことになると、それはもう大正の終わり。でこそ第一次世界大戦の終わりぐらいだな。一次大戦の頃か。一次大戦の頃からの時代でありますから、まあ日本が世界に出ていくってことだよ。ね、世界に一等国になっていく、そのポイント、重大なポイントが第一次大戦の参戦でしょう。あそこから35年経って、昭和25年になるともう完全に終わっていたと。いや、だから非常に感慨深く私も思いますね。この間というのはとにかく理不尽なことばっかりだったと思いますね。昭和は昭和でね、理不尽なことはたくさんあったんですね。まあとにかく昭和はみんな威張ってましたから、もう上に行くほど無法地帯でしたからね。下も結構無法地帯だったんだけど、上は上ですごい無法地帯ですから、まあこれもなんかね、決して褒められるもんじゃないんだけども、まあ活力はありましたな。その活力がなくなった後ですね。だから日本のマネーが世界に出てったんだね。昭和の頃なんて日本のマネーなんか世界に出てくるなんてないよ、そんな話はね。日本が世界の金融を支えてるなんて昭和の頃は、いや、聞いたことはないわね。で、平成になりますと、日本人は世界に出ていかないと。でも日本のマネーだけ世界に出ていくと。日本人の顔は見えないけど、日本のマネーが世界の悪党たちを支えていると。だから日本のマネーを乗っ取った連中がディープステートを運営して世界を大混乱に巻き込んでいったと。まあ、そういうことですよね。で、だから、まあ我々の知らないところで金を抜かれてデタラメやられていたと。で、それがトランプによって全部終わったと。要するにトランプは捨て身の戦法だよな。カレンシーエクスチェンジ。通貨を入れ替える。そこが原点なんですよ。さっきも言いましたけども、2015年のトランプの大統領出馬宣言の時、ニューヨークのトランプタワーで、金色のエスカレーターに乗って彼は降りてきますよね。メラニア夫人と共に。そのエスカレーター乗り場のすぐ後ろに、カレンシーエクスチェンジというですね、看板が立ってるんですね。まあ、両替所ですよ。下からカメラ回していて。で、その隣に、髭を生やして、で、サングラスかけた男が一人立ってて、これがケネディ・ジュニアなんだね。なんか手を差し伸べてますよ。手を差してますな。まあ、それ考えると、とか一番最初から、この構造を壊したかったんだね。もうアメリカドルはだから、直しようがないってことなんだな。まあそうだと思いますよ。だからこそね、ケネディだってドル終わりにしようとして殺されて、でも彼のやったレジェンドは残っていて、あの後国内ドルと海外ドルを分離してね、 だからその、できるだけ海外とアメリカの間でドルが行き来しないようにやったこと、これは正しかったんだね。だからそこまでできたんだな。彼殺されちゃったけど、まあそれがレーガンの中で、レーガンの時に終わっちゃいますけども。まあだからその、今ドルがですね、世界中で使われてるってことにアメリカどれだけひどい目に遭わされてきたかだよね。とにかく期日通貨なんて言われて、アメリカ実はどれだけひどい目に遭わされてきたかってことなんですよね、歴史を振り返ると。で、トランプは、まあ、口ではですね、アメリカのドルは世界最高であると言いますけどね。まあ、それはなんか愛国心のような話ですよ。実態としては、自分の国の通貨は世界中で使われちゃったらアンコントロールになっちゃって、めちゃくちゃになっちゃうんだね。少なくとも今のシステムでは。だから、これ全部終わりにして、しかも金本位制もね、イギリスがやった形の金本位制、あるいは20世紀前半にアメリカがやってた金本位制は、極めてインチキな金本位制で、本当は金の担保なんかない通貨がたくさんあったわけですよ。準備は大体、通貨準備、金の準備って大体その発行する紙幣の半分か、せいぜい6割でしょ。ね、めちゃくちゃなんで、で、今度はなんか1対1にすると。金の現物、銀の現物と通貨を1対1にすると。だからもう二度と、膨らますことができない。信用創造によって通貨を膨らますことができない。要するに金の現物を取引するのと同じ形にしちゃう。法定通貨をね。その上で、膨らましたかったらあんたら勝手にやっていいよっていうのがステーブルコインなんですよね。ただそれは国の通貨じゃないよと。民間通貨だよと。民間通貨は自由にやっていいよと。金を担保にしてもいいし、金建ての新しいドルを担保にしてもいいし、なんか他の、なんか、資産使ってもいい。それは、信用創造やるんであればある程度はできる。まあ、規制はありますけど、ある程度はできて、ステーブル通貨として発行していい。ただし民間通貨だから、しくじったら終わりよと。しくじったら終わりよと。実によく考えた制度だと思いませんかね。ほんとよく考えてると思うんだよね、あれ。で、金融を追い詰めるときに一番初めにやったのが、悪党たちに送金してはいけないという合意を世界から取ったことだよね。さっき言った ISO 2022ですね、あれね。あれを最初に世界で、ね、合意させて、日本も当然合意しますから。これやったから、要するに合意した金融機関っていうのは、お前これ麻薬カルテルのロンダリングじゃないかと、一発アウトなんですよ。こういうことやりませんっていう誓約してんのに、悪党どもに金を動かしてたっていうことは、悪党に対して金を動かしたっていうことは、それ自身がもう犯罪になってきますから、だから徹底的に潰せたんだよね。で、今回だからトランプの来日の前に来日の後か FBI 長官来てましたよね。あれ日本に来て韓国行って中国行ってまして、あれで結局中国は何ですよ、麻薬カルテル潰されたんでしょ。だからアメリカ向けの麻薬の原料の輸出ができなくなって、いよいよ金困って、しかもそこに高市がですね、エンキャリートレード潰しましたよね。そうするともういよいよ金詰まりになっちゃって、まあ高市憎しっていうことで、まあいろいろ言っちゃおりますが、まあもう勝負あっただよね、これな。だから、非常に大胆な展開で、しかし、まあ非常に順調に進んでると私は思います。で、まあ日本のことについて言えばですね、さっきも言ったように宇宙が開いてるという前提で、生活仕事までこんなにできてる。すなわち宇宙が開いてると、もっとわかりやすく言うと、特許が取れないんだけども再現性があって非常に効果があるものはたくさんある国。これが日本だよね。特許が取れないのよ。科学技術で説明できないから。でも、非常に再現性があって、で、みんなが便利に使ってて効果があるもの。これたくさんあるわけですよね、正直言って。いや、こういう国でないと世界は救えないと思いますよ。で、だから今回ね、ドカーンと日本の金利上がりましたでしょう。あれはですね、日本の時代の始まりという感じがするんですよ。日本は高い国なんですよ。日本は安いんじゃないんで反対なんですよ。今までは、まあ、相場逆に触れてるわけで、ね。円安だから日本にどんどん来ればいいよ。安いよ。それから日本の金利は安いよ。しかしそれはね、振り子が反対に触れる前兆だった感じがするんですよ。で、前兆も大事でみんなに知ってもらったわけだろ。日本はなんでね、いや、こんなに30年間金出しまくって、で、実は日本は豊かなんですよ。それはね、 貧しいっちゃ貧しいんだけど、世界に比べてみてくださいよ。世界と比べてみたときに、こんな豊かな生活してる人たちはあんまりいないですよ。世界の貧困はものすごいものがありますから。どの国も行けばわかりますから。アメリカもそうですよ。アメリカの貧困って本当ひどいもんですからね。要するに、こんなに金抜いてんのに、なんでお前さんたちこんな豊かなんだろうってのは彼らの実感だと思いますけどね。それから、豊かなゆえに、だから社会はそれほど、世界ほど混乱してないでしょう。ねえ。まあそういうのが一つあるし、それからその金利がそうだな。円は高いんだぞってことなんですよ。わかりやすく言うと。よろしいですか？円は高い通貨なんだよ。だから金利高いのよ。円借りるのは高くつくんですって。借りらんないんだって。これが正しい答えなんですよ。円の金利上がったっていうことは。やたらめったら円は貸しませんよと。日本はですね、やたらめったら人に金貸さないって意味ですから、円の金利上がったってことは。で、これが着地点なんですよ。日本は高い国なんですよ。昔、スイスがそうだったな。まあ今も高いけどね、スイスフランとかね。物価も高いけども。スイスもちょっと金融な、ちょっとデタラメやりすぎちゃって、まああれも大昔からやってるから今更どうにもならなかったんだけども、ちょっとこの数年はですね、日本と同じぐらいに、まあ上のリーダーシップに問題があって、ちょっとまずかったなと思うんですね。でもまあしかし、スイスも日本で似たようなとこがあるんですよ。高い国なんですよ。でも、要するに中身が詰まってる国ね。だからこの円の金利暴騰したっていうことは、この後続いてが円高も来るでしょうから、円高で円の金利も高いと。まあ、これ両立しないかと両立するんですね、あれ。要するに通貨は全然別ですから、今回は。通貨と金融は全然別で、金融は全部これしまいにしていきますから、入れ替えにしてますから、全然今までの法則成り立ちませんですよね。だからまあ、円高で、それから金利も高くて、だから日本はなかなか近づきがたい国になるんですよ。まあ、だからその日本の価値が上がってくるんだね。AI なんかそこら中みんな作りゃね、何でもできるんだけど、日本のこのアナログの力っていうのは他にないわけね。だからトランプはね、一番わかってたもんよね。早速日本と組んだわけだよ。早速日本と組んだでしょ。ね、あれ、よくわかってるなと思うんですね。ダンスカビノさんとかさ、なかなかね、よくわかった人のように思いますから、秘書のね。でもこれをどうして日本の実力みたいなもの、我々にとっては当たり前のことなんだけど、これを世界の福音にするためには、どうするのかっていうのはこれから非常に大きな問題だよな。今世界見渡してですね、他になんか、ないんだよね。例えば宇宙の話も、目に見える宇宙はね、それは宇宙船飛ばしゃ、行けるわけだよ。月になんかさ、工場を作るぐらいのことはさ、まあ、やりゃできんでしょ？それは20世紀の技術の延長線ぐらいできますよね。21世紀の宇宙ってのは、それこそ宇宙人の世界、パラレルワールドの世界だよね。だから、ちょうど21日から映画公開されてますよ。The Age of Disclosure って。Amazon プライムで見ると、あれ3600円だな。リースで読むと3600円高い。でも内容はね、もうすでに公開されたやつですから。The Disclosure Project って2001年だね。公開されたやつだから、内容だけ知りたきゃですね。まあ昔の彼らの記者会見、2001年のありますから、あれ誰か日本語の字幕つけてるから、あれ見てもらったらまあ十分なんだけども、あの世界を要するに現実世界からだけ見てると、まあ全然理解ができない。敵対的な存在になるんだけども、まあ大宇宙と交信しながら彼らと交流していけば全然問題ないわけだな。そういうところがですね、まあ西洋科学では果たして超えられるのかなと思って見てまして。まあこれから、まあ世界の遺産をどうするか守っていくかっていうことになった時に、大宇宙との交流っていうのがとても重要になってきますね。だからまあ日本の遺産は世界を救うことになるでしょう。具体的に何をどうやるかは、まあこれから非常に重要な問題ですね。それから日々の生活、仕事どうするかですから、もう今はとにかく不景気広がってます。人員削減がすごいです。AI を入れるからって言ってんだけど、いやー、不景気だからだよな。AI は理屈になっていて、で、まあ不景気だから人を減らしてんですね。で、この不景気がゆえにですね、まあバブル崩壊が進むわけですね。実体経済不景気になってくると、やっぱりそれは、 確実にバブル崩壊を加速させます。不動産も下落させるし、それから、諸産業も、あらゆる産業も不景気になってきますね。そうするとリーダーが変わる。で、次どうするかって話になった時に、あまり知恵がないそうな国が多いですよね。混乱になっちゃって。大きな戦争にはならないだろうけども、果たして国論がまとまるのかなっていうような国が世界多いですね。日本なんかの場合は、バブル崩壊、平成の初めのバブル崩壊は、日本だけ起きましたから、世界はまだ景気良かったんで、だからまだあの程度で済んだんですよ。本当にですね、日本はラッキーだったね。世界が好景気続けてる間のバブル崩壊だったから、なんとかなったんです。世界が元気だったから。今反対です。世界がどこ見回しても不景気だから、今バブル崩壊しても本当に大変なんだね。なんとかやりようがないです。本当の意味で時代の転換期ですね。本物の世界、大不況、大恐慌というのが今の状況です。で、しかし、トランプたちのやり方っていうのは、そこまで、それはそれなんだけども、そこがだからちょうど建て替えの一番のね、そのクライマックスで、これで入れ替えちゃったわけでしょ。これで入れ替えてしまおうと。ね、だからそれでいいと思いますよ。何せですね、皆さん思い出していただくとわかると思いますけども、今までとにかくですね、すぐ、なんていうのかな、恐慌が起きるわけよ。87年のね、ブラックマンデーがあったでしょう。で、なんと今度日本だとさ、93年、4年にドーンと株が下がるでしょ。ねえ、93年、4年、5年ぐらいでドーンと下がりますよね。昭和のバブル崩壊で。で、戻ったら今度97年のアジア危機、98年のロシア危機、それから2000年の IT バブル崩壊。もうとにかくですね、昔は何十年おきだった大暴落、恐慌がですね、市場の恐慌ね、市場のクラッシュがですね、何十年おきだったら10年、7年、5年、3年、2年。どんどん縮まっていって。このシステムもう一回復活させていいと思います、皆さん。そのたんびに数限りない不正が生まれるんですよ。あらゆる不正と、要するに悪徳がそこに生まれて、それを隠蔽し、損失を飛ばす。それを少なくともこの40年やり続けてるんですよ。40年前何があったかっていうと、45年前かな？新自由主義経済の導入ですよ。シカゴ学派による新自由主義経済の導入から、本当に世界は大混乱なんですね。その前にいきなり戻れるとは言いませんけども、これ全部終わりにしなきゃいかん。だから通貨は勝手にすりまくれるなんてのは、そもそも間違いのもとでありますし、グローバリゼーションって言ってね、世界中人も何も文化もね、国境を越えて勝手に動かしちゃって、全部金だけで考えればいいって、それは間違いのもとなんだと。そういうことになりますから、この市場経済を潰すことができたっていうことはすごいですね。この問題は前から言われてるんです。市場の問題は前から言われてて、なかなかそれ直せなかった。トランプたちはすごいと思わない。本当に潰すことができたってことです。日本についても、平成の初めに乗っ取られてね、どんどん金を抜かれていた。これを潰すことができたってことはすごいですね。サウジもそうなんですよ。平成の初めはですね、日本のマネーとサウジの油は安ければ安いほどいいと彼らに豪語してましたからね。ディープステートの連中が。日本のマネーと日本の金利と。で、それからサウジの油は安ければ安い方がいい。これひっくり返してくれたのはトランプなんですよ。サウジの場合は、まさにこのディープステートと組んでいたサウジの王家がみんな粛清されて追放されたんですよ。で、今のね、MBS がですね、今の皇太子がね、立て直してトランプと組んでんでしょう。そういう構造なんですわね。サウジもだからここでやっとですね、屈服から、脱出することができたということで、トランプ様々だよな。若さみたいなもんですよ、はっきり言って。日本人の力で戦前の軍国主義は潰せなかったんだよな。とんでもない軍国主義があって、もう集団心理の集団ヒステリーになってましたから、戦前の軍国主義はね、戦争になってくると。今のウクライナみたいに、負けると分かってんのに、どんどん戦えと。それにね、本土決戦なんかやったらですね、日本は負けるに決まってると。時間かけたって、負けるばっかだと。いいんだと。このね、第二次大戦、大東亜戦争は、 日本人が全て死んでも戦う価値があるんだって言ったのは当時の軍部ですから。今のウクライナと同じなんだよな。めちゃくちゃね。で、その軍部はね、いや、日本列島なんか全部なくなってもいいんだと。俺たちに満州があるんだと。あそこでね、生きていくんだと。ところが、それがソ連にね、侵略されて、彼らも完全に諦めちゃったんだけども。まあ、とにかく、あの時日本人はですね、そういうとんでもない軍国主義の国運を自分たちでですね、払うことはできなかったんですよ。それこそ民族滅亡の危機に立ってたわけね。まあ、これ救ったのはトランプですよ。ああ、マッカーサーでしたよ。今、そういう構図になってるんですね。歴史は二度繰り返すということで。まあ、やっとここまで来ましてですね。あとは立て直しですから、立て直しはまあ、さっき申し上げたように、昭和20年代、30年代の記憶をね、がありますから、まあ、その前満州があるんで、まあ、それそのものは当然無理ですし、新しいテクノロジーと申しますか、新しいパラダイムと申しますか、神仏の世界とかね、宇宙空間とかいうものありますから、全く同じには全然なりませんけども、まあ、地方を中心に家族を大事にして、有機的な人のつながりで、アナログ中心に世の中をね、直していこうというのか同じですね。AI やブロックは、AI やロボットは当然、発達しますけども、こんなもん出てったらみんな同じもん持つわけですから、一つも競争力になりません。AI やロボットは道具でありますから、新しい道具を使ってどうするかってだけの話なんですね。まあ、普通の列車が新幹線になってスピードが2倍になったぐらいの話ですよね。まあ、そういうのどう使って、いうかね、まあ、新幹線出てきて日本も変わりましたからね。やっぱ変わるんだと思いますよ。AI とかね。だから、ロボットでね、さらに変わると思います。まあ、そういうものを活かしながら生きていくわけでありますから。まあ、皆さん、ここまで来るとね、もう決して時代に戻りませんので。で、よく年末になりますとね、来年の一文字っていつも言うんですよ。来年はですね、貫くという字だと思います。貫通の貫です。トンネルが貫通するってよく言うでしょ。先進動向は貫通した。貫く。向こう側に、その穴が開くことを貫通って言うんです。来年はその貫の字だと思います。いよいよ世界は向こう側が見えると思います。まあ10年トランプ作戦やっておりましてね。その前から言うならケネディ暗殺からだから、もう60年やっておりまして。で、ついに向こう側、みんなが見える瞬間。向こう側から光とか風が入ってくるんですよ。貫通するとですね、向こう側から光と風が入ってくるんですね。それが見えるのが来年だと思います。おお、貫通したぞと。トランプ作戦、ついに向こう側貫通で、新しい時代の風と光が見えてきたぞというのが世界に分かるのが来年だと思います。で、再来年は、朝日という字だと思います。朝日ビールの朝日ね。これは旭日の旭であります。いよいよ光り輝く時じゃないですか、そこから。再来年はそんな感じだと思いますね。ですから、そういう時代の中で一人一人がどうするかは全然話別なんです。やっぱり嫌だっていう人もいます。トランプどうやっても嫌いだっているし、まあそれはいいですよね。好きか嫌いか別ですから。だからそういう時代の中の距離の取り方は、それぞれ自分のやり方です。例えば戦後だってね、左翼の人たちはね、もう高度経済成長に完全背中を向けて、何があったって政府嫌いだって言ったでしょ。それ自由なんです。だからそういうね、貫通した時代、旭日のように光が出てくる時代に背を向けたって全然構わないんです、はっきり言って。そこはだから自由社会っていうものなんです。全然構いません。で、別にですね、人と違ったやり方で生きたっていいわけだから、自分なりの場所を見つければいいと思いますね。ただまあ、今までと常識が違いますんでね。気がついたら背中に向けてちゃってることはなんか情けない話なんだな。なんとかね、協力したい、やっていこうと思ったんだけど、気がついたら背中向いちゃったってことは情けない話だから。まあそこはよく勉強してですね、積極的に行動した方がいいと、まあそんなふうに思っておりますんで。で、それからさっきも出ましたけども、よくわかんない人たちは、最後真実がね、目の前になると、頭と体が硬直することが珍しくないんです。はい。恋愛の終了みたい。恋愛がね、破綻した時みたいな感じになられましてですね。で、あと、まあ悲しみが生まれてくんだね。日本人は例えば、ね、ドルが大暴落して株が暴落したらどうなりますかって質問があるんですけどもね、日本はあんま混乱起きないですね。中国人みたいに金返せって暴動しないんですね。投資とか失敗すると皆さん、奥歯に悲しみを、噛み締めて生きていくようになります。今までずっとそうです。相場で失敗したりするとですね、皆さん奥歯に悲しみを噛み締めて生きていきますから、 何も起きません。なんかその話題は触れなければいいんですね。そういう話題を触れなければいいと思います。まあそうやっていくだけだと思いますから、まあ皆さん頑張っていきましょう。以上でございます。はい。今日皆さんお疲れ様でございました。天下の情勢はずっと申し上げた通りでございます。要するに、自分の身の回りを良くしないと、いつまで経っても良くならないという、そういうことですね。待ってても良くなりませんので。ですから、まあ、悪神はもう基本的には、いなくなってると思います。ほとんどその影響はもう出てこないんで、今起きてる混乱は、次が作られないからによる混乱だと思いますんでね。まあ皆さんいろんな分野でそれぞれにご活躍だと思いますんで、まあ横にね、人々の輪を広げていくことが大事でございますから、ぜひ頑張っていただければと思います。まあ年内まだ1ヶ月以上ありますんで、まあ新しいだろうと思いますが、頑張っていきましょう。以上であります。